2024年 B 年春節第一手術。皆さん、今年の春節をどのように過ごそうと考えていらっしゃいますか？能登半島の地震の被災者支援、ウクライナ戦争、パレスチナ・ガザでの戦争の終結を祈る日々ですが、私たちは神の愛と平和を苦しんでいる多くの人々と分かち合うために、今の自分の生活を見つめ、自分の欲望や弱さに打ち勝ち、神の御心に従うことができるように、改心を続ける恵みを祈りたいと思います。今日、春節第一手術はその出発点として、イエスが荒れ野でサタンの誘惑を受けられたことを黙想します。マルコは言います。霊はイエスを荒れ野に送り出したと。イエスは霊の導きによって荒れ野に行かなければならなかったのです。荒れ野には敵がいます。人間の敵であるサタンです。あの創世記のアダムとエヴァの物語の中で、サタンの最初の誘惑が語られています。サタンは人間に向かって、神が人間のライバルだと巧みに思い込ませ、神への信頼を剥ぎ取ります。そして悪を良いもののように思わせ、善を悪のように見せるのです。サタンのこの欺きこそが人間の悪と罪の始まりとなりました。皆さんはサタンなんて聞くと、今時そんな脅しで信仰を説明するものではないと思うかもしれませんが、そう思うことこそ、すでにサタンの思うツボなのです。サタンは巧みに私たちが洗礼を受ける以前の奴隷状態に戻そうと近寄ってきて、私を滅ぼそうと待ち構えているのです。サタンは神の計画を妨げようとし、人類を惑わせ、罪に陥れ、最後には滅びに導こうとします。サタンは人間の心理をよく知っており、自分の存在を隠したり、否定したりすることで、人間が神から離れるように仕向けます。サタンは神の真理を曲げ、歪め、神の言葉に従わないように誘惑し、神の愛を疑わせることで、人間が神に反抗するように刺激し、神との関係を断ち切るように仕向けるのです。だから私たちは今でもサタンの策略に気づき、神の言葉と霊によって戦わなければならないのです。さて、サタンと戦う場所がなぜ荒れ野だったのでしょうか。荒れ野というのは、耕作して作物を作ることのできない人間の一切の営みを拒む厳しい不毛な場所、人間が生きることのできない場のシンボルなのです。つまり荒れ野は、生きるために何に頼るのかが示される場所なのです。イエスがヨルダン川で洗礼を受け、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声を聞いたすぐ後に、そのような場所へと霊によって追いやられたのです。サタンの誘惑は40日間続きました。40という数字は、イスラエルがエジプトを出て荒れ野をさまよった40年と同じです。40年とは、一つの世代が次の世代に交代していく時間であり、人生の長さに相当します。おそらくマルコは、イエスがその生涯の始めから終わりまで絶え間なく試練を受け、誘惑と戦い葛藤しておられたということを暗示しようとしています。もう一つマルコは、イエスが荒れ野で野獣と一緒におられたと記します。これは、イエスが野獣の襲撃にさらされながらも天使に守られていたという 神の介入を示すのか、それともイエスが野獣と平和の中にいらっしゃったという神の創造の回復を示すのか、どちらにも解釈できます。いずれにしても、イエスはサタンとの対決に勝利します。マルコはイエスがすでに神の救いの計画の成就を先取りしていたということを言おうとします。マタイとルカの福音書にも、荒れ野でのサタンの誘惑が描かれています。マタイではイエスがサタンに答えて、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言い切ります。イエスが自分の成功を望まず、自分の命をも与える道を選ばれたことを強調します。一方、マルコ福音書は、マタイやルカのように、イエスが受けた三つの誘惑については一切語りません。なぜかというと、マルコは福音書全体で数々の誘惑が浮かび上がるようにしているからです。メシアとして、世俗的な権力や宗教的な権力によって勝利を勝ち取るようにという周囲の誘惑にさらされ続けますが、このような誘惑に対してイエスが福音書を通じて最後の受難まで戦われたということを示そうとします。さて、聖書の誘惑という語の語源は横切るという動詞です。人間の心には神の意志とは異なる欲望や思いが横切るということを暗示しているように思います。私たちの人生もある意味、誘惑と刺激の中を横切っていく場であると言えます。くしくも今日、四旬節第一主日には、この復活祭に洗礼を受ける方々の洗礼志願式が行われますが、洗礼を受け、神の子となったキリスト者は、誘惑がなくなるのではなくて、神の子であるからこそ、人生という荒れ野へと追いやられる体験が始まるのです。洗礼を受ければ、悲しみや苦しみがなくなって、ハッピーな日々が送れるなんていうことはありません。私たちを取り巻く現実は相変わらず厳しいものです。信仰者も世間の人々と違う世界を生きているわけではありません。現在のこの社会のいろいろな困難な現実の中で生きていくのです。信仰者であるからこそ、人生は神への疑いが起こる場ともなるのです。しかし、洗礼を受けた私たちは、人生の旅路の糧として、ミサでご聖体をいただくことができます。ご聖体をいただいて私たちは、イエス・キリストの十字架と復活による救いの恵みに預かり、約束されている救いの完成を先取りして味わうことができるのです。たとえ荒れ野のような厳しいこの世においても、共にいてくださる主の守りの中で、たとえ野獣と一緒でも、神に守られて生きることを体験していくことができるのです。洗礼を受けることを望む皆さん、キリストのサタンに対する勝利を信じ、その恵みによって、豊かな人生を築くことを願ってください。私たちも皆さんのためにお祈りしています。